なんか9月って僕の中でリスタートの月、そんな感じがします。夏が終わって秋が始まるといえばまあそうなんですけど、日本では新学期といえば4月、でも海外の学校の標準だと9月スタートのところが多いみたいです。まあそれが関係あるのかどうなのか、9月って僕の中で新しいシーズンが始まるようなリスタート感があるなって感じています。夏のイベントも一段落をして、まあ、空気もちょっとずつですが秋っぽく変わってきて、暑さもさすがにピークを超えて朝晩少しずつ過ごしやすくなると、自然とこれから頑張れそうかなって気分になります。僕は秋が好きなので、季節のバトンタッチ進むといいなって思ってます。今年ももう終盤かってね、まあ思う人もいるかもしれないですが、9月はリスタートの月、まあ、そんな気持ちでまだ残された時間はある、ここからねもう一盛り上がりしてみよう、まあ、そんな風に思ってみるのはいかがでしょうか。季節が変わっていくこのタイミング、気持ちを新たにするチャンスでもあると思うので、僕もまた新しい気持ちで過ごしていきたいなと思います。本日は9月8日の月曜日、今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。ということで今週も始まりました、ここでね、前回9月1日配信会の感想をご紹介したいなと思います、毎週 SNS X の方にハッシュタグ花党で投稿してくれたものをご紹介してます、こちらはですね、べっこさんからの感想です。読みましょう、以前翔太郎さんが素手で栗を拾っていたのを見たときは、どうか装備をしてくれと思ったのは今ではいい思い出です。帽子かぶって軍手してトングで拾ってくださいということです。これね、素手で栗拾いすると痛いんだなって、まあちょっと痛かった思い出が、はい、あります。そっか、結構ちゃんとね装備しないといけないんですね。べっこさんも栗拾いしたことあるのかな。感想ありがとうございます。もう一個いきましょう。こちらは中江空さんから、魚会ということでね、先週ちょっと魚のニュースが続いたんで魚会、魚釣りの話を聞いてたら、あつ森で魚釣りやりたくなってきた。魚釣りは小さい頃に隣で見てただけだから、いつかやってみたいな。祖父が自分で道具揃えて堤防でやってる魚釣りしか知らなくて、道具貸してくれる魚釣りの施設があるとは子供の頃知らなかったということです。あつ森、無人島に暮らすゲームですよね。魚釣りやってみたいということで、ぜひぜひ楽しいですよ。おじいさん道具も揃えてるってことで、水辺が近い地域なんですかね。僕も昔おじいちゃんが竹で作ってくれた手作り釣り竿で釣りしてました。ということで皆様感想ありがとうございます。またお待ちしています。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。福井新聞オンラインより、シャインマスカットより甘いブドウの新品種、皮ごと食べられ種なし栽培も可能、福井県農業試験場。このようなニュースです。福井県農業試験場は、福井県内初となるブドウの新品種福井 GR1号を開発しました。最大の特徴はシャインマスカットより甘いこと。一般的なシャインマスカットの糖度が18度前後であるのに対し、この福井 GR1 号は20度程度であるとのこと。 皮ごと食べられる赤色品種で種なし栽培も可能です。暑さに強く栽培しやすい特徴があり、来年度から本格的な出荷が見込まれています。3日に行われた試食会での評判も上々で、参加したブドウ農家や関係者は期待が持てる品種だと話しました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は福井新聞オンライン9月7日のニュース記事をご覧ください。ということで、いやシャインマスカットより甘い、この触れ込み思わず食べてみたくなりますよね。これキャッチコピーとして絶妙だなと思いました。福井県内初の新しい品種のブドウ、福井 GR1 号、なんか名前に福井って入ってる、まあ、その時点でなんか期待が込められている感じがしますよね。ブドウで甘いといえば真っ先にシャインマスカットが思い浮かびます。黄緑色でね、この福井 GR1 号、赤いんですよね。赤くて甘いってなればなんか見た目にも華やかで、まあ、新鮮な感じがして、贈答用とかね、人気が出そうだなぁなんて思いました。品種改良、まあ、本当に気の遠くなるような作業ですよね。これニュース記事本文に書かれてるんですが、5000粒の種から育てて、まあ、そこからさらに厳選してっていう長い年月の積み重ね、まあ、その努力があって、まあ、僕たちが美味しいってね、まあ、笑顔になれる果物、野菜、まあ、そういうものがあるんだと思うと、まあ、改めてありがたいなと感じます。農作物って自然、まあ、どうしても左右されますが、それに立ち向かいながら新しい可能性を生み出す研究者や農家の方々、本当に頭が下がります。なんか消費者目線でも年々果物お野菜美味しくなってるっていうのは実感しますよね。まあ、こうしてどんどん美味しくなっていくっていうのはまさに開発生産に携わる皆さんの努力の賜物なんですよね。福井 GR1 号、今後が楽しみですね。それでは参りましょう。研究の末、新しい美味しいブドウを開発した福井県農業試験場の皆さんに、花丸。次のニュースです。アートニュースジャパンより、森を散歩中の親子が青銅器時代の探検を大発見。ありえないほど良好な状態に専門家も驚嘆。次のような内容です。ドイツテューリンゲン州の森を散歩していた親子が青銅器時代の探検を発見しました。剣は全長約20センチ、3500年前に高品質な青銅と高度な技術によって作られたものと判明しました。武器というよりは地位や儀式を象徴する特別な品であった可能性が高いとされています。保存状態はありえないほど良好と専門家が驚くほどで、この地域の地形の特性によって大雨などの影響を受けて地下に残された遺物が地表に押し出されたと考えられています。幸運なことに発見者が即座に当局へ通報したことで、この探検の価値が守られました。今後は保存処理の後、博物館で展示される予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方はアートニュースジャパン9月2日の記事をご覧ください。ということで、ある日いつものように森を散歩していたら3500年前の探検が落ちていた。まるで冒険小説のようなお話ですね。ちょっとロマンがありますね。しかも保存状態ありえないほど良好だったということで、相当良かったってことですよね。なんだこりゃって思ったでしょうね。大きさにして20センチほど道端に落ちてたら、まあ、確かに気になるサイズです。いや、あのですね、男の子ならこういう探検、まあ、剣ですよね、どうしても胸がときめいちゃうものなんです。はい思い出すのは 僕がめっちゃ子供だった頃、自分の一番古い記憶に近いところにあるものなんですが、チラシを丸めて剣を、はい、自作していました。幼稚園に入るくらいかな、その記憶があるんですよね。まあそのチラシの手作り剣だけじゃなく、まあ、木の枝を拾ってはこれは剣だなんてね、遊んでましたから。ドイツの子供さんも、まあ、その辺の感性はきっと似てるっていうか同じでしょう。でも今回はお父さんかな、お父さんですよね、まあ、冷静に、まあ、通報っていうんですかね、まあ、こんなもの拾いましたよって知らせてくれたことによって、まあ、文化的美術的価値が守られたということで、まあ、僕がねもしこのお父さんの散歩についていった子供だったとしたら、まあ、その剣返さないでってねダダをこねたかもしれません。でも確かに、まあ、もしも今そんなものを道端で拾ったら、まあ、すぐ報告するでしょうね。まあ、おそらくは大雨の影響で地中奥深くに眠っていたものが、まあ、掘り返されたのだろうということで、いや不思議な出来事って起こるものなんですね。今後は、博物館に所蔵されるということで、地域の皆さんにとって貴重な発見になりましたね。面白いニュースでした。それでは行きましょう。貴重な剣を発見し迅速に専門機関に知らせてくれたドイツテューリンゲン州のパパさんに花丸。はい、エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日、今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。